の御言葉は民数記の18章19節と20節です。民数記18章の19節から20節まで。イスラエル人が主に備える聖なる奉納物を皆、私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする。それは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる。主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。アーメン。一言お祈りします。この祭司に対する命令、そして約束、祭司アロンとその一族は相続地を持ってはならない。しかし主ご自身が祭司にとっての割り当てであり、また相続地であること、そしてまた主はその祭司とその子孫たちに永遠の塩の契約としてとこしえの分け前に預かる分があること、主よ、今日この箇所からキリストにあって祭司とされた私たちにも示し、私たちが祭司としてあなたの御前に取りなし人として、また神の人との間に立つ平和の使者として働くとき、このとこしえの明け前に私たちも預かることができることを感謝いたします。どうかしよう、今日この語るしもべの唇にあなたが知恵と啓示の霊を与え、清めてあなたの御旨を余すところなく伝えさしめてください。聞く一人一人の耳にあなたが知恵を塗り、耳を開いて心を開いて御言葉を受け入れやすく主をあなたが整え、そして生徒として歩む者には、祭司として歩む者には、このとこしえの契約の使用を覚えて、どうか日々歩んでいく私たちでありますように。今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の御言葉の中に塩の契約という、ちょっと聞き慣れない言葉があります。で、塩の契約、という言葉はですね、聖書に、ここを含めて3回用いられております。その第1回目のところがレビ記の方で、レビ記の2章で、素祭、要するに穀物の捧げ物を捧げるときは神の契約の塩を欠かしてはならないという言葉があり、また2つ目の箇所が今日の箇所で、3つ目の箇所はですね、第二歴代史の方のアビア王とヤロブアム王とのその戦争の時にアビア王が使った言葉の中に出てきます。塩って言いますと、新約聖書ではね、あなた方は地の塩です、世の光です、ということで、私たちは特別にこの地上において塩という役割が課せられており、また塩気を保ちなさいということをイエス様から示されております。で、その塩の契約とは、では一体どういうことなのか、今日はそのことを中心に見ていきたいと思います。でここ、民数記の18章の方では、ちょうど祭司に対する、受け取る分、永遠の分け前について、祭司が受け取れる、その永遠の定め、 ですから現在私たちはキリストにあって祭司とされておりますけれども、その私たちにもこの分け前に預かることができる約束が、この永遠の塩の契約となりますけれども、19節の方に言いますと、イスラエル人が主に備える聖なる法の物を皆、私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする、祭司と、その祭司の息子娘たち、祭司の一族は、このイスラエルの奉納物によって、養われるということが、とこしえの、契約として約束されました、そして続く20節の方ではですね、その代わり祭司の一族は、持ってはならないものが、ありました、一般のイスラエル人は持つことが許されていて、祭司だけ持つことが許されないもの、それがこの相続地です。相続の土地ですね。それらをこの祭司とレビ人は所有してはならないという定めでした。で、ただし、イスラエル人の中にあって主ご自身がこの祭司とレビ人の割り当ての地、要するに神ご自身が祭司たちにとっての相続地となるわけです。ですから祭司の一族は本当に特別なんですね。私たちも、キリストにある祭司としてですね、この地上においては、受け取る分はまず望まないでください。皆さんの受け取る分は神ご自身です。主イエス様ご自身が皆さんの受け取る分です。そして主を持っているということはですね、全てを持っていると同じことになります。そして、祭司であるからには、この地上においても、昨日の箇所では、その全ての人々が捧げる最良の、捧げ物、新しいブドウ酒とか、初物の穀物とか、それらは皆祭司とその一族のものになることが、定められております通り、私たちにもですね、主は良きものを惜しまず与えてくださる約束をしておられます。このそのことがですね、ルカによる福音書の14章、実は昨日一度開いて読んだ箇所ではあるんですけども、ルカの福音書の14章ですね。ちなみに昨日、14章の16節からね、王国の宴会の例えを見ていきました。ある人が盛大な宴会を催して、でも、そのあらかじめ招待されていた人は、ね、ことごとく断るんですね。畑を買ったから、行けません、あるいは極引きの牛を買ったので、行けません、ある人は結婚したので行くことはできません。で、結局、このあらかじめ招待されていた人は、ことごとくですね、自分の都合、その王国の宴会よりも自分の仕事とかビジネスとか、あるいは結婚生活とかの方を優先させたがゆえに、その天の食物に預かることができなくなってしまう、そういう例えでした。で、その続きのところで、25節以降ですね、26節からちょっとお読みします。私のもとに来て、自分の父母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を 1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。アーメン。この14章全体はですね、神の国をまず第一に求めなさいっていう、その主の命令が根底に流れているんですけども、ね、自分の父母兄弟、それその上自分の命までも憎まないものは私に弟子になることはできない。で、そこからですね、まあ、ちょっと、関連性がよくわからないような、例え話が、まあ、ちょっとパッと見ですね続くような気もするんですが、でもこれはよく見ると真理の上ではしっかりとつながった一本の糸になっております。神の国を相続するにはまず自分の世のものを全て捨てて、ね、大祭司と同じです。大祭司はこの地上における相続地は持てない代わりに神ご自身永遠なるお方が相続でした。そしてキリスト者も同じです。この地上の、ね、母とか妻とか子とか兄弟姉妹、その上自分の魂も憎まないで、要するにそれらを十字架につけて、それらよりも神の国を優先させなくては、主の弟子になることはできません。で、塔を築こうとするとき、ね、まず、その予算があるかどうか、ね、それを調べない者はいないんですけれども、ですから神の国の働きをする上でですね、まだ世の何かを手放さないでいるのであれば、予算不足のまま塔の建築を始めようとしているようなもので、その人は結局途中まで建てて頓挫してしまう人のように、まあ、蔑みの対象になってしまいます。また、ある王様が、他の王と戦いを交えようとするとき、自分の側のその軍勢よりも相手側が2倍も軍勢が多いのであれば、まず、ね、座って計算して、それができるかどうか考えずにおれないでしょうか。そのような、ことも出てくるんですけども、そして、そういうわけで自分の財産全部を捨てないでは私に出ることはできません。で、ここまでは、まあ、話はつながってるんですけども、で、34節からなんで突然塩は良いものですが塩の話が出てくるのか。キリスト者は地の塩です。そして主がね、民数記の方で永遠の塩の契約を制定されたのは、それは地上の全てのものを捨てて祭司として働く者には必ず分け前があること、とこしえにですね、その絶やさぬ天からの養いがあること、最良の小麦、新しいブドウ酒、新しい初物の小麦のその養いが必ずついてくるという、その永遠の塩の契約を、ね、民数記において結んでおられました。今私たちは地の塩です。塩としての役割を果たすべきなんです。塩が塩気をなくしてしたら役立たずで外に投げ捨てられてしまいます、ね、ただの白い粉で何の味気もしない、何の役にも立たないものとして外に投げ捨てられてしまいます。ですから私たちはこの地上によって塩気を保つべきです。まあ、そういうわけで民数記の方、あるいはレビ記の方で主は塩の契約ということで、制定されたのではないでしょうか。で、もう一箇所ですね、第二歴代史の方にこの塩の契約という言葉が出てくるんですけども、ここは面白いことにですね、まあ、アビアというユダの王様が、 ヤロブアムという北イスラエル王国の王様に戦いを挑む場面が出てくるんですけども、面白いことにですね、そのアビア、要するにユダの王様は、神様の御言葉を盾にとって、このヤロブアムに戦いを仕掛けるんですね。でしかもアビアの軍は、ちょうど、ヤロブアムの軍勢の半分でした、ね、ルカの福音書のあの例えと同じですね、アビアは、第二歴代史の13章の、箇所なんですけども、この第二歴代史の13章の方を見ますと、アビアは精鋭40万の兵士を率いてヤロブアムの80万の精鋭に戦いを仕掛けるんです。その時のですね、このアビアのその言葉の中に、塩の契約という言葉が出てきます。4節からお読みします。アビアはエフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立っていった。ヤロブアムおよび全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち塩の契約を持って彼とその子らとに与えられたことは、あなた方は知らないはずはあるまい。ところがダビデの子ソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって自分の主君に反逆したが、彼のもとにごろつき横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それにレハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることはなかった。そこで今あなた方はダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れをなしており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の子牛もあなた方と共にある。あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛一頭とお羊の後を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の燭台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。私たちは私たちの神主の戒めを守っている。それに反しあなた方はこの方を捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて頭となっておられる。また神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にしてあなた方に対し進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。はい、ね、このアビアの、言葉とても大胆不敵ですね。アビアの側の方がですね、敵軍より2分の1、敵の軍勢は自分のアビアの軍より2倍多いんですけど、でも必ず勝つって言ってですね、なぜなら塩の契約、神様が祭司に対して常しえにですね、養いの契約を与えてくださったという言葉をまず出してですね、でそれで自分たちの側には主の祭司たちがいる。それに引き換えヤロブアムよ、あなた方は主の祭司たちを追放したではないか。レビ人を追放して金の子牛をあなた方は立てているではないか。あなた方は神を捨て去ったが、でも私たちはこの全般のなる主を捨てず、レビ人も使え、祭司たちも主に仕えている。 朝ごと夕ごとに生贄も捧げられて主の戒めを守ってる。それに引き換えあなた方はこの神を捨て去った。だから神は私たちの側にいる。あなた方は80万もの精鋭を持って攻め立てようとしているが、しかしあなた方の側には勝ち目はないと、到底勝ち目はない。主と戦ってはならない、そういうふうに言ってるんですね。ところがですね、老獪なヤロブアムはですね、その戦略を用いて、戦略的にはヤロブアムの方が頭がいいんです。13節以降、ヤロブアムは伏兵を回してこの人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げた時、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビアとその民は彼らをおびただしく撃ち殺した。その結果、イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。アメン。このユダの軍団、ね、神様を主とし、そしてこの塩の契約を持ち出したこのユダの軍団は、自分たちの、ね、敵軍よりも半分しかいないにもかかわらず、50万以上を、自分の軍勢の数よりもはるかに10万プラスして打ち倒して勝利しました。神である主をより頼んだからです。敵はなぜ敗北したか、軍団の多さ関係ないんです。戦略の高さ、それも関係ない。ただ神を主としているかいないかだったんです。この北イスラエル王国は、ね、金の子牛を神とし、ね、レビ人や祭司を追放して、そして誰も彼もが祭司になれるように、そういう御言葉に反することをしたから負けたんです。勝敗の原因はたった そこだけです。神様を主としている限り、またこの私たち祭司に与えられている永遠の塩の契約をですね、このヤロブアムの軍勢はないがしろにしました。でもこのアビアの軍勢はそれを盾にとって、そして勝利しました。ここだけ見ると、アビアはなんかいい王様かのように見えるんですが、でもですね、列王記の方を見ますと、アビアは悪い王としてカウントされておりました。きっとこの戦いによっておごり高ぶってしまったんでしょう。アビアは、この13章21節の方を見ますと、アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその王の在任期間はたった3年しかありませんでした。一体何があったんでしょうね。聖書は記されていないんですけども、とにかく傲慢になっておごり高ぶると、いかに輝かしい勝利を起こしても、いかに、主の御言葉を盾にとってかつては勝利したとしても、それでも傲慢になって主を捨てるのであれば、主は災いを下されるんです。このことを忘れてはなりません。とにかく今日私たちが養いを受けるべきは、私たちは祭司です。祭司であるからには永遠の塩の契約が有効です。すなわちこの地上のものにより頼まず、天の王国を当てにして、主を主としていく限り、養いは永遠に途絶えることはないんです。勝利するんです。そして地の塩としてですね、私たちが立ち続ける限りは、主は必ずその最良の小麦や 新しい葡萄酒や初物のあらゆる良き産物を私たちにくださるという、それが永遠の塩の契約です。どうか皆さんはこの地上において地の塩として世の光としてですね、その、契約を保ち、そして祭司として皆さんが立ち続けるのであれば、主は良きものを惜しまれることがありません。どうかこのことを信頼して日々歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主が私たちに永遠の分け前を約束されたこと、この永遠の塩の契約として私たちは祭司として立つべきです。私たちがこの地上のものを追い求めず、天のことを追い求め、私たちが祭司としてのその役割を日々朝に夕に果たすのであれば、私たちは勝利し、いかに敵が自分の2倍であったとしても、神の国とその義とを第一にしているのであれば、私たちはもう勝ったも同然です。それに引き換え、神様のことを求めておきながら、その片方の手では世のものをつかみ、世のものを手放さないとすれば、塔を半分まで立てて予算が尽きてしまったような、その嘲笑われる人のようです。どうかしよう、私たちは両手放して主に全てをお委ねして、私たちのうちのあらゆる思い、意志、感情をあなたに服従させ、そして十字架にあって歩んでいき、天のもの、天の豊かな祝福、天の限りない栄光を常しえに私たちのものとすることができますように、どうかこの地上における日々の歩みをあなたが守り祝福してください。どうか生徒たちの上にあなたが今日も豊かな祝福を注いでください。あなたを中心として歩む生徒たちの上にあなたが良いものを拒まれることなく、天の窓を開いて祝福を注ぎ、そして私たちはますますあなたを第一として歩んでいくものとなりますように、今日いただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。